皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをいたしたいと思います。天に増します私たちの父なる神様、5月の第2週、今日は母の日の礼拝となりました。神様が私たち一人一人に母親、そして父親を与え、その母親の本当に深い愛のもとで私たちが育てられ、そして今もあることを覚えております。またすでに私たちの中には天に召された母親のおるものもございますが、神様、あなたは本当にいろいろな隣人を通して、また家族を通して私たちを支え、慰め、今日もこうして生かしてくださることを本当に感謝いたします。あなたの愛は繰り返し繰り返し、今日も本当に豊かに与えられていることを覚えて、あなたの御名を褒めたたえます。主よ、そのようなあなたの愛に支えられて、私たちもあなたのしもべとして与えられている一日一日を、家族のために、隣人のために、主よ、生きていくことができますように導いてください。今時を同じくして開かれておりますあなたの教会の礼拝の上に、そこに集いましたお一人お一人の上に、あなたが豊かに祝福をお与えくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今朝も、起きようかと思いました頃に、台所の方でトントントントントントントントンという包丁とまな板の音が聞こえてまいりまして、あ、今日もご飯が食べられるなと思ったんでございます。我が家では、私はですね、特に毎朝カレーを食べておりまして、かなり贅沢な注文なんですけど、もう多分数十年になるでしょうか、朝カレーというのを続けております。ですから毎朝作るわけじゃありませんけれども、今日のカレーは何日目だったんでしょうか、とっても美味しかったです。で、家内がカレーを作りますと、最初の日の味はやっぱりちょっと新鮮さはあるんですけれども、コクが足りないっていうか、2日目になりますと美味しいですね。で、3日目はもっと美味しくなるんですけれども、そろそろ切れてしまいまして、まただいたい3日サイクルで、いつもいつも、うちの奥さんは私のためにカレーを作ってくれるのであります。本当に食事っていうのを改めて考えてみますと、またどうせ減るんだったらもう食べなくてもいいじゃないかというふうに考えることもありますし、思ってしまうこともあるんですが、そうはいかない。なんと私たちの人生というのは繰り返し繰り返し繰り返し同じようなことをやっている、そんなことなんでありましょうか。私は自分で料理をして生活をして食べたっていうのが一回もありませんで、小さい頃は母親、そしてそうですね、家を出て、静岡県に行きましたとこは、あそこは3食付きでしたので、そこのお母さんが私のために作ってくれて、で静岡から帰ってきて、また母が私の食事を作ってくれて、そのうちにおばあちゃんが時々お弁当を作ってくれることがありましたけれども、それでお世話になって、結婚してそれ以来家内がずっとご飯を作ってくれております。今回はそのことの感謝を込めて家内に相談をいたしました。おい、あなたのことをお母さんって呼んでみようか。皆さん方の中でも子供さんが家にいないのに奥さんのことをお母さんと呼ぶ人いらっしゃいますかね。お、すごい、 いいなと思いますが、どうもうちの奥さんの反応が芳しくなかったもんですから、それに私も奥さんからお父さんって言われるのもなんかちょっとこそばいいもんですから、もうそれ以上話をしなくって、また今まで通りのあなたで行くことになると思うんですけれども、まあ考えてみると私たちの生活というのは本当に繰り返し繰り返し繰り返しの連続だなと思います。今日は綺麗な花が前にもたくさん飾ってありますけれども、花についてはね、有名な御言葉があります。お聞きください。なぜ衣服のことで思い悩むのか、野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない、しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。すごいですね。人間が作り上げる美しい芸術作品とか美術品とか素晴らしい建築物とかたくさんありますけれども、野の花の一つにも及ばないとイエス様はおっしゃるのであります。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の花でさえ神はこのように装ってくださる、ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと言って思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。私たちには一日一日をしっかり生きるという生き方がどうやら期待されているのではないかなと思うんですね。でそれは何よりも神様が一日分の食べ物をちゃんと用意してくださっている。いや、うちの冷蔵庫の中には1週間分入ってるというふうにおっしゃる方があるかもしれませんけれども、それでも私たちが1週間分を冷蔵庫に溜め込むための必要なものを神様は、畑で、あるいは野原で、海で、山で用意してくださっているということを本当に考えさせられるのであります。今日は母の日でありまして、後でお母さん方にこのお花をお渡ししたいと思いますけれども、まさに神様はこのように私たちの人生を美しく飾っていてくださる。そして私たちに必要なものをすべて毎日毎日用意していてくださる。繰り返し繰り返し備えていてくださる。本当にありがたいなと思います。繰り返しということでもう一つ思い当たることがあるんですけれども、私はここで、礼拝を皆様と一緒に始めるようになりまして、つまり宮崎南教会というものが立ち上がりまして37年目になります。まあよく飽きもせずに皆様は私のお話を聞いてくださるなと思うんですけれども、矢野さんいかがですか？もっとかわいそうなのはうちの家内でありますけれども、他の人のメッセージも聞きたいなと思うことがあるでしょうけれども、なんとずっともう50数年、私から話を聞くということになっているのであります。本当に、欲も飽きもしないで忍耐をして聞いていてくださる。そう思うと本当に感謝でいっぱいでありますけれども、実は今日読んでいただきましたこの聖書の箇所には 前にも出てきたようなお話が出てくるのでありまして、29節から読んでいただきましたけれども、イエス様が足の不自由な人、目の見えない人、体の不自由な人、口の聞けない人、その他多くの病人を連れてきてイエス様のもとに置きますと、イエス様が憐れみを持って彼らを癒された。さらにそこにおった人たちがたくさんおりましたので、人数が、まあ、ここでは男だけで4000人と書いてあるんですけれども、前のところでは人数が5000人だったですね。男だけで5000人。そのような人たちをイエス様がわずかのパンとそして魚で十分に食べさせて、余りがたくさん出たという、まあ、お話があるのであります。私も多分最初に聖書を読んだ時だったと思いますけれども、なんだまたこんな話が出てきてると飛ばして読んだのを覚えておりますけれども、同じことをなんで聖書をこんなにくどくどと書くんだろうなって思ったことがありますけれども、まあ最近はそう思いませんけれども、よく読んでみるとこれは全く別の話だというのがお分かりになるんじゃないかなと思うんですね。もちろん人数が違いました。前のところは5000人、男だけで5000人、今回は男だけで4000人。前のところは5つのパンと2匹の魚、今回は7つのパンと、わずかな小さい魚というふうになっておりました。で、残ったパンくずの数も違いまして、前の方のはですね、12のカゴにいっぱいになったってあるんですけれども、実はこのカゴというのも、実はこの今日の読んだところに書かれているカゴと違う言葉が使われておりまして、あのマタイ14章の方の5000人の給食のところでは、小さいですね、ちょっとしたあのザル、まあ、ザルもいろいろ大きさがありますけれども、そのような入れ物だったというふうに、言われております。そして今回はそのザルでも、この辺ではあのバラという言い方もありますけれども、あの大きな、もっとこんな人が中にこって座ることができるぐらいの大きな、カゴというかザルですね、に竹で編んだザルに、それこそ7つの籠いっぱいになったっていうので、まあ実際には残ったパンくずは両方とも同じぐらいだったのかもしれません。まあ、こんなふうにいくつかの違いがありますけれども、何よりも一番の違いは、前の5000人の給食の時はユダヤ人たち、イスラエルの人たちがイエス様からご馳走をなったになったんですけれども、今日のところをご覧いただきますと、先週のあのカナンの女の信仰のところの続きからなんですが、イエス様はティルスとシドン地方に行かれたというお話が出てきました。ツロとシドンというふうにも訳されております。そこはあの後ろに聖書の地図がある方はご覧いただいても構いませんけれども、イスラエルの国の、地中海よりの北の方、今はレバノンという国があります。その国の、まあ、領土内というかにある町なんですね。ですからイエス様はこのツロとシドンの方地方に行かれるのに結構、まあ、1日か2日ぐらいかかったんじゃないだろうかなと思いますけれども、そのぐらいの距離を歩いて行かれたんじゃないでしょうか。いわゆる外国人です。イスラエルの人たちではない外国の異邦の、まあ、偶像礼拝をしている人たちがいっぱいいるところに行って、イエス様はこのような信仰の女と出会って、あなたの信仰は立派だと言ってですね、この女の願いに応えてあげられたのでありました。 で今日のところを見ていきますと、イエスはそこを去ってガリラヤ湖のほとりに行かれた。そして山に登って座っておられた。で、他の福音書によりますと、この場所はデカポリスという町だったというふうに言われているんですね。ガリラヤ湖がこうあります。こうありまして、こちらは側はカペナ、皆さん方から見るとこうなりますけれども、こちら側はカペナウムとか、まあ、いわゆるイスラエルの領土ですけれども、反対側はデカポリスってですね、外国人が住んでいる、町があったわけです。デカポリス、なんかね、警察ばっかりみたいな感じですけど、デカというのは塔という意味がありまして、ポリスもこれも警察みたいですけれども、ポリスっていうのは昔中学校の時代に習った町、都市ですねという意味でありまして、塔の町がこうやって点在している、そういう場所ということでありました。イエス様は、いつものこの活動区域からそのレバノンの地方に、まあ、行かれて、それからぐるーっとまた東の方に来られて、そこもまだ外国だったんですけれども、ついてきた人たちの癒しをなさったということだったわけですね。イエスはそこを去ってガリラヤ湖のほとりに行かれた。そして山に登って座っておられた。大勢の群衆が足の不自由な人、その他いろいろの連れしてイエスの足元に横たえたので、イエスはこれらの人々を癒された。群衆は口の聞けない人が話すようになり、体の不自由な人が治り、足の不自由な人が歩き、目の見えない人が見えるようになったのを見て驚き、イスラエルの神は素晴らしいと言って賛美したっていうんですね。これもちょっとおかしいですよね。イスラエルの人たちがこう言うんであれば当たり前ですけれども、しかしイスラエルの人たちがイスラエルの神は素晴らしいって言うよりも、普通はアブラハムの神とかね、ダビデの神っていうふうに言うと思うんですが、これは外国の人たちだからイスラエルの神というふうに賛美したんじゃないだろうかと言われております。イスラエルの神は素晴らしい。私は本当にまた自分が聖書を読み始めた時のことを考えたんですけれども、もともと教会なんか行ったこともない、そういう時代に姉が先に教会に行くようになりまして、まあ日曜日になるといなくなるもんですから、でその分私たちにいろいろな仕事が回ってきたりするもんですから、なんちゅうところや教会に行くなんてというふうにこういつも思ってたんですけれども、そのうちにキリスト教の話をするような機会がありまして、なん教会何やってんの、牧師って何やっちゃった、お祈りしてるだけで何の役にも立たんじゃねえか、百姓の方がよっぽど役に立つっつってですね、言ったことを神様は聞いてらっしゃったと思うんですけれども、まあ、しかしそのようにしてだんだん心が変えられて、イスラエルの神は褒むべきかな、感謝すべきかな、私たちも心が変えられていったのでありました。その後イエス様はその人たちをご覧になってこんなふうにおっしゃったと言われております。32節。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。群衆がかわいそうだ。もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない。空腹のままで解散させたくはない。途中で疲れ切ってしまうかもしれない。前の5000人の給食の時は、お弟子さんたちの方が他の群衆のことが心配になって、イエス様、もうこの人たちを解散させてくださいというふうに提案をしたんでしたけれども、この時はお弟子さんたちは何の心配もしていなかったようですね。だからというわけじゃありませんけれども、イエス様が 彼らのことを心配して、群衆がかわいそうだ。かわいそうだっていうのは何度も出てきますが、お腹の腹綿がこうやってよじれるという意味がありまして、お腹が痛くなる。そういう言葉です。かわいそうだ。もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない。これは決してですね、3日間何も食べてないということではなかったと思うんですね。そうではなくて、彼らも、まあ、最初のうちはそれなりに工夫してお弁当とかいろんなものを持ってイエス様についていったと思うんですけれども、もっと早く帰るつもりだったのが、ついつい長居をしてしまってイエス様のもとから離れられなくなってしまって、もう3日経ってしまったということだったと思うんです。この32節の言葉って素晴らしいですよね。群衆がかわいそうだ。もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない。空腹のままで解散させたくはない。だからいずれにしても彼らはお返しになるつもりです。そしてやがてお弟子さんたちと別にところにイエス様は行かれる予定ですけれども、空腹のままで解散させたくはない。さらに彼らは帰る途中で疲れ切ってしまうかもしれない。なんという優しい言葉でしょうか。今必要なものを何とかしなければならないというだけではなくて、帰り道のことも考えて心配してイエス様はこのようにおっしゃっているのです。それこそ母親が子供や孫のことを思う気持ちと同じなのではないでしょうか。私もこの前博多に行きました時、些細なことだったんですが、福岡で、次女の三女の知恵に先に会いまして、孫たちにも会いました。次女の知恵は仕事だったんで、一人で仕事をしているっていうから職場まで行きまして、顔だけ見て帰ったんですけれども、それぞれに畑の野菜をこうやって一個置いてたんですけれども、車の中にまだ野菜が残っておりまして、行く予定ではなかったんですけれども、電話をいたしまして、長女の千代のところに熊本に寄ることにいたしました。で、千代のところに寄りまして、まあ、結局そこでしばらくいてご飯もごちそうになったんですけれども、家内が朝だったですかね、いつも見ている番組が見たいっていうんで、あ、お昼だったですね、あれはね、番組が見たいっていうんでですね、テレビをつけてって言ったらですね、あ、すいませんね、これで見てって言ってから、テレビになんかこうイヤホンをつけてですねこれで聞いてというふうに、ごめんね、テレビが壊れちゃってね、こんなふうになっちゃったの、まあテレビぐらい買えばいいのにと思ったんですけど、やっぱりそういう現実を見ると、なんかだんだんだんだん心配になってきてですね、そのうちに、じいちゃんとしては何とかしてやるべきだろうかどうだろうかというふうにこう、まあ、考えただけでまだ何もしてないんですけれども、イエス様はここではですね、もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない、空腹のままで解散させたくはない、帰る途中で疲れ切ってしまうかもしれない、このようにして自分のところにやってきた外国人のその群衆の行き先を心配していらっしゃるのであります。そしてお弟子さんたちに聞きまして、パンがいくつあるの？はい、7つのパンと小さな魚がちょっと。35節、そこでイエスは地面に座るように群衆に命じ、ここでは地面と書いてありました。皆様方覚えてらっしゃる方はですね、前に5000人に食物を与えた時に、彼らは何の上に座ったって書いてあったでしょうか。 覚えていらっしゃいます？イエス様は青草の上に彼らを座らせとこう書いてあるんですね。で今回は地面とだけ書いてあるんです。でまあそれで聖書をいろいろと勉強する人たちはこれは前のお話からだいぶ時間が経って春になって草がうわーっとこうね燃え出してきて素晴らしい、まあ、春を迎えたその喜びの時ではなくってもうちょっと過ぎた夏の暑い時期にもうイスラエルの地方では草が枯れてしまいますけれども、そのような状況をここでは示しているんじゃないだろうか。前の話から多分5ヶ月か6ヶ月ぐらい後の出来事ではないかというふうに考えるのであります。そこでイエスは地面に座るように群衆に命じ7つのパンと魚を取り感謝の祈りを唱えてこれを先弟子たちにお渡しになった。弟子たちは群衆に配った。まあ私には想像がつきませんけれどもイエス様の手の中でもパンは増えたと思いますがおそらくお弟子さんたちの手の中でもそれは増えてここにいる男だけで5000人女性を入れるともっとたくさんの人たちのお腹を満たしたということだったと思うのであります。私はイエス様はこれほど私たちの日常のことに配慮をしてくださるということでまた今日は母の日のでもありますので、週報の裏に星野富弘さんの、バラの花をまた印刷をしておきました。繰り返し繰り返し私も使わさせていただきますけれども、星野さんのこの絵とってもいい色ですね。先週はここにバラの花を飾っていただきましたけれども淡い花は母の色をしている。弱さと悲しみが混じり合った温かな母の色をしている。そしてまた同じ話をさせていただきたいんですけれども星野さんがお母さんに大変厳しいことをやったというお話をお聞きください。1973年11月手が動かないので食事は3度3度母に口に入れてもらっていた。仰向けに寝たままだから汁は大きなスプーンで口に流し込んでもらった。体を動かすことがないのと病院の食事時間が朝8時、昼12時、夜5時と短く間隔が比較的短いためほとんど腹が減らなかった。腹の減らない時の食事は口のそばに持ってこられるから仕方なく口を開くようなもので苦痛ですらあった。そんな時少しでも顔にこぼされたりするとそれを口実に食べるのをやめてしまった。やはり食べたくない時の食事のとこだった。母の手元が震えてスプーンの汁を私の顔にこぼしてしまった。わずかなことだけれどカッとなってしまいその途端積もりに積もっていたイライラがいきなり爆発してしまった。爆発といってもどうしようもないほどに膨れ上がった苛立ちを投げつける相手は母しかいない。私は口の中のご飯粒を母の顔に向けて吐き出し怒鳴った。チキショウもう食わねえクソババ。散らかったご飯粒を拾い集めながら母は泣いていた。こんなに一生懸命やっているのにクソババなんて言われるんだからうるせえ俺なんかどうなったっていいんだ産んでくれなきゃよかったんだチキショウ。母は涙を 吹きながら自分の食事に出て行き、しばらく帰ってこなかった。一度開いてしまったイライラの出口は容易に閉じることができず、母がやっと帰ってきてもトゲのある言葉で母に当たった。母もよほど悔しかったのか、しばらく口を聞かなかった。ハエがうるさく顔の上を飛び回っていた。まるで私の手が動かないのを知っているかのように、いくら顔を振っても離れず、すぐに私の顔にたかった。黙りこくっていた母がとうとうたまりかねてハエたたきを握った。足の辺でたたく音がして一匹取ったようだったが、少しするとまた別のハエが現れて私の顔に止まった。母がハエたたきを握って叩こうとしたが、気を取り直してハエたたきを左手に持ち替えて右手で私の顔のハエを叩く構えをした。そして母の手は叩くというよりもそっと触るように私の顔を押さえた。もちろんハエは逃げてしまったが、ハエの止まっていた頬に母の湿った手のぬくもりが残った。ざらついていたけれど柔らかな母の手だった。母の感触は私の頬からいつしか体中に広がっていった。あれほどの言葉を浴びせた私を母はきっと憎んだのに違いない。しかしその憎しみの中でも母は私の顔につきまとうハエを見すがしにしてしにいられなかったばかりか、ハエたたきで私の顔を叩くこともできなかった。母の顔にご飯粒を吐きかけた私の顔のハエを母は手でそっと捕まえようとした。私は思った。これが母なんだと。私を産んでくれたたった一人の母なんだと思った。この母なくして私は生きられないのだ。その日から私はしばらくしてやめていた絵を描き始めた。母が左手にハエたたきを握り、右手を振り上げて私の顔に止まっているハエを取ろうとしている絵だった。今日は礼拝の一番最初にマタイによる福音書の18章の22節の言葉を読んでいただきました。ペテロがイエス様のところに来て、主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさい。私も妻には感謝する気持ちと、結構イライラして許さないことがたびたび起こりますけれども、このイエス様の7を70倍、つまり77何ぼですかね、7756、忘れた。7756ですかね、49だ、490回って数えられてないですよね。まあ要するにイエス様は許せとおっしゃっていることですけれども、私たちが許されているように許しなさいよ、私たちが受け入れられているように受け入れていきなさいよ、私たちが愛されているように愛しなさいよとイエス様から言われているんではないかなと思いました。お祈りをいたします。天の父よ、星野富弘さんとの出会いがありましたこと本当に感謝いたします。お母様は今94歳ということも伺いました。まだ それなりにお元気でいらっしゃるということを聞き、本当に感謝です。先日木島かおるさんをお見舞いいたしましたけれども、93歳になられたということも聞き感謝します。主よ、あなたがいつも共にいて姉妹方を支え、本当にこのようにして与えられた人生の中で大きな喜びと感謝と愛を持って生きていくことができるように、私たちにたくさんのお母さんをくださっていることをありがとうございます。主よ、私たちもあなたに愛され、日々生かされていることを覚えて、あなたの愛に応えて私たちもそれぞれのところで生きていくことができますように導いてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。